サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、本日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード1450 LSB ですね。
はい、LSB さんなんですけれども、現場での DX、そのサービスを提供しています。はい、ある現場ではすごい大きなシェアを取ってます。成長戦略含めてお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード 1450 東証グロース市場に上場されているLSB さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の横井大輔さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年2024年3月26日に上場された、東証の業種区分情報通信業の企業さんです。まずは簡単に事業内容も含め、御社の自己紹介をお願いします。
当社はアイデアとテクノロジーで人々を笑顔にするをミッションに掲げております。心躍るチャレンジと心からの感謝にあふれる会社であり続けるをビジョンとしており、
はい、
また役職員向けの行動指針バリューとしては、顧客志向、チャレンジ、スピード、チームワーク、尊重信頼、プロフェッショナルの6つを定義し、徹底した顧客志向のもと業務課題を深く理解し、課題解決を実現するためにデジタルサービスの開発提供をしている会社でございます。
は
い、
社名の LSB ってなんかちょっと変わった感じがするんですが、どちらから？
はい、LSB というのは、はい、Life is Beautiful という言葉から取った社名でございまして、
はい、
まあ、働く人々の人生の彩りとか、はい、潤いになるサービスを提供したいという思いから名付けています。う
ん、はい、さて、具体的な事業内容ですけども。
当社の事業は、企業の業務課題をデジタルトランスフォーメーション、DX によって解決する様々なサービスを、はい、主に SaaS と呼ばれる形態で提供しています。ただ当社はですね、いわゆる一般的な SaaS というよりもですね、はい、事業領域は、うん、一言で言うと、はい、立って働く人です。世の中の、うん、ワーカーのですね、はい、半分はデスクワーカーだと思いますけども、うん、他方で残り半分は、
はい、
フィールドワークと私たちは定義してまして、うん、
はい、
いわゆる現場仕事、
はい、
建設業ですとか、
はい、
インフラに関わるお仕事されている方、うん、運輸、交通、うん、流通、小売など、立って仕事を行い、普段パソコンはあんまり使わないという方々、
はい、
こういった方々の業務課題を解決するためにサービスを作っておりまして、
はい、
おかげさまですでに4000社を超える企業でご導入いただいています。
なるほど。この現場向けのビジネスチャットを作られている 、そういったことですかね。
そうです。
そこからスタートされた、
はい、おっしゃる通りでございます。はい、ダイレクトというサービスでございます。
はい、これいつ頃？
2014年の10月にサービスリリースしておりまして、今年の10月で丸10周年になります。
はい、そうですね。
さらに現場のお客様から寄せられる DX に関する課題を解決するためにコンサルティングにも力を入れておりまして、個社別のですね、オリジナルソリューションの設計とか開発も行っております。でダイレクトというサービスは、まあ、いわゆる現場向けに作っていますけれども、まあ、いろんなところからお声掛けをいただきます。何かといってもやっぱりセキュリティが高いんですね。
なるほど。
企業で使いますので、ですので自治体さんですとか信用金庫さんに実はビジネスチャットサービスとして OEM で提供しています。トラストバンクという会社さんにですね、ロゴチャットという名前で、
はい、
全国北海道から沖縄まで1700自治体ほどあるんですが、すで、
はい、
に1300自治体を超える自治体さんで、
なるほど、
当社のサービスはご利用いただいています。
社長のご経歴って？
私はですね、
はい、
簡単にご紹介しますと、
はい、
前職は株式会社ジャストシステムという会社で、
はいはい、
分かる方はもう少なくなっているかもしれませんが、はい、一太郎というプロソフトがございまして、
はいはい、
そこの営業、 はい、営業から社長室とか商品戦略の企画ですとかやっておりました、はい、で2010年に iPad が登場した時にですね、出ましたね、はい、コンピューターソフトの世界で従事してましたが、うん、これは大きく変わると、はい、パソコンからタブレットになった時になるほど、うん、ソフトウェアも大きく変わるんじゃないかと思いまして、2010年の9月にこの会社を創業しました、は
い、それで初めはどういったものを作られたんですか？
ツイッターもそのタイミングで SNS が伸び始めたタイミングでしたので、はい、うん、最初は実はツイッターのアプリを作っておりました、
はい、
言語解析の技術を使って、はい、ツイートを解析して自動的にイラストに変換すると、ツイッターを漫画感覚で楽しむというフィールオンというアプリをリリースしまして、おかげさまで世界中でヒットしまして、
はい、
50万ダウンロード超えたんですけども、
はい、
ただツイッター社がですね、その後、はい、こういったサードパーティーのクライアントアプリ
配信方
針になって、ね、そこで事業継続が困難になってしまいまして、
はい、
まあ、そこから、まあ、受託開発ってやったことなかったんですけども、うん、受託開発の道に行きまして、
はい、
でその受託開発で企業様のアプリをお手伝いするようになってから、
うん、
実は今のダイレクトというサービスが生まれています。ちょうどガラケーからスマホに変えたお客様がいらっしゃって、はい、
うん、
せっかくスマホに変えたのでこれのアプリを作ってくれないかと、
はい、
お問い合わせをいただいて、うん、で、まあ、皆さんこうせっかくスマホは配ったにもかかわらず、
はい、
当時はメールと電話とゲームしかしてないと、
はい、
ほとんど使いこなしてないんだと、
うん、
なのでこれで使えるアプリ作ってくれというところで社内メッセージアプリというところにたどり着きました、
はい、なるほど。さてそのいわゆる現場、立ってお仕事をするところ、
はい、
その課題を解決するということなんですが、実際の課題とあとこのダイレクトを使うとどのように解決できるのかとかですね、
はい、
そういう具体的な部分って教えていただけますか？
はい、ダイレクト一番多いのは建設業のお客さんでございまして、はい、うん、全体の6割でございます、
はい、
で建設業というのは、まあ、重層多重契約になってまして、はあ、元請けさんと、まあ、いわゆる協力会社さんがいて、これあの会社の壁を越えてますので、
そうですね、
一つのツールでつながるというのはまず難しいんですね、うん、セキュリティの問題があります、うん、それと協力会社って一社じゃなくて複数なので、
はい、そうですね、
協力会社さん同士もつながってほしくないというのが元請けさんにはあります、
うん、
でこういったところをダイレクトは解決した、まあ、特許を取っているゲストモードというのがあったりですとか、はい、具体的な業務でいうとそういう会社の壁を越えた現場仕事の方々とですね、
うん、
やっぱり建設業というのは効率も大事ですけども安全が大事なんですね。ですね、事故が起こると、まあ、せっかくいい工事を進めていてもですね、うん、台無しになってしまうと、
はい、
でダイレクトはどの場面でよく使われているかというと安全の共有です、うんうん、例えば現場の中をパトロールした時に、うん、チャットですのでグループの中にいろんな方がいて写真を撮ってここ修正してくださいっていうと、うん、今までこう電話とかで口頭で伝えてたんです
よ。
ここ直しといてください、ここってどこですか、うん、っていう話があったのがですね、撮った写真に矢印とか文字とか書けるようになってますので、そういう是正指示等で使われたり、うん、あとはやっぱり効率が圧倒的に上がりますので、うん、まあ、工期がちゃんと守れる、
はい、
それと2024年問題に代表されるような長時間労働の是正につながるというところで、あのかなりご評価をいただいております。
さて今までダイレクトとあの連携して稼働するサービス群をですね次々とリリースされたということなんですけれども、
はい、
具体的にどういうアプリだったのかってお話しいただけますか？
はい、ダイレクトはですね、
はい、
9週間ルールといいまして、
はい、
9週間ごとに新機能を実装してるんですね。でこれはお客様のご要望をお伺いしてプログラムに反映してたんですが、
はいは
い、いっぱい要望いただけるんですけども、うん、これってチャットじゃないよなっていう要望も増えてきたんですね、
はい、
本来であればダイレクトの中に機能を入れていけばいいんですけども、うん、例えばスケジュール共有とかタスク共有って、はい、これってチャットじゃないよなってなってくるんですよ、
はい、
でそうすると SaaS なので月額でお客様からお金いただくんですが、
はい、
使ってるお客さんと使ってないお客さんから等しくもらっちゃうことになるので、オプションサービスとして切り出そうと。
なるほど。
で切り出したのがダイレクトと連携するアプリということで、うん、ダイレクトアップスというのを作りまして、
はい、
まずはタスク管理と掲示板とスケジュール管理の3アプリを2022年の4月にリリースしまして、
はい、
その後昨年の3月に、
はい、
まあ、会社を超えたいろんな協力会社さんとの日程調整アプリ、うん、トリスケというのをリリースしました、
その他にもご紹介いただけますか。
ダイレクトには、はい、2024年問題に対応したスマートワーキングソリューションといいまして、うん、
はい、
これ以上残業をするには、うん、残業申請を事前に上げないと残業できませんという仕組みがあったりですとか、
はい、
うん、私たちもともと日本語解析ができますので、うん、独自に作った AIエンジンの AIFAQ ボットというサービスも開発をしております、
はい、チャットボット、
そうです、
はい、
このあたりは建設業のお客様じゃないお客様もかなりご評価いただいてご利用いただいております。
なるほど。
あとお客様のご要望がたくさんあるのがやっぱ写真でして、
う
ん、
そうですよね、
はい、ダイレクトはの中の写真だけではなくて、うん、ちゃんとこうアルバムとして写真を管理したいというご要望がありましたので、はい、現場向けの写真代わりにサービスでタグショット、はい、タグアルバムという、うん、写真アプリを作っております。これはスマートフォンで撮った写真がスマートフォンに残らないんですね、はい、クラウドで共有できるようになってて、最近はですね動画も増えています。やっぱり今の Z 世代の皆さん文字のマニュアルは一切お読みにならないので、ショートムービーでナレッジを共有するナレッジ動画というのをリリースしまして、こちらは撮りながら喋ると自動的にですねテロップが生成されると、編集いらずで動画でノウハウ共有できるっていうサービス、こういったものを作ってたりですとか、
はい、
あとダイレクトといえばですね、うん、チャットの上で動くロボットプログラムをチャットボットと呼んでるんですが、はい、そのチャットボットを活用するためのいろんなボットレンタルというサービスがあったり、うん、ダイレクトの上でチャットボットを皆さんがご自由に作れる DAV というですね、はい、SDK を無償で公開したりですとか、
はい、
チャットボットを使ってダイレクトをどんどんお客様ごとに自由にカスタムできるようになってると。でお客様が例えば当社のダーブを使うと、うんうん、ダイレクトの上で動くチャットボットを自社で開発できるんですよね、
はい、そうですよね。今お聞きしててもですね、たくさん、同業他社に比べた強み差別化っていうものが見えてきたんですが、
はい、
社長の中でですねここの部分をもう一度ですね強みとしてアピールしたい、はい、また今後の成長戦略ですねお話しいただけますか。
今私どもは日本のですね、うん、ゼネコンさんの売上高ランキングの20社中、うん17社でご採用いただいてるんですね。で、これをまず全部採用いただきたいと。
20社全部。
はい。まずはそこを狙っていきたいと思ってまして、うん、そのためにはお客様の声をちゃんと聞きながら開発を続けたいっていうのが一つです。もう一つは、うん、私たちのサービスはですね、建設現場の一部の人が使うんではなくて、
はい、
全員が等しく使うっていうところなんです、うん、一番利用人数も高い多いですし、うん、利用頻度も高い、
はい、
一番こうお客様に密着しているサービスなので、うん、このポジションを利用してですね、うん、新しいサービスができるんじゃないかというところと、はい、あとチャットでやり取りしてると、うん、これって業務ノウハウなんですね、うん、おそらくですが私どもが、
はいはい、
建設業の現場データは、うん、当社が日本一持ってる会社だと思います、
うん、
これを活用して例えば生成 AI 等を活用して、はい、次の自動化ですとかそういったところを将来攻めていきたいというふうに思っています。あとですね、はい、強みの一つとして、うん、ダイレクトプラットフォーム構想といいまして、うん、ダイレクトだけではなくて、
はい、
例えば図面管理のスパイダープラスとかですね、うん、
は
い、いろんなありますよね、
はいは
い、ああいう他社さんのアプリと連携してるんですね、うん、そこが私たちの強みで、
なるほど、
持ちは持ち屋という考え方で、うんうん、各社さんがお客さんが今使ってらっしゃる他社のアプリと当社のダイレクトをつないで一緒に使っていただくという環境を整えています。
なるほど。現場としては嬉しいですよね、はい、今まで使ってた方の部分もさらにまだ使えるってことになるわけですからね、
はい、垂直統合って各メーカーさんやりたがるんですけども、うんうん、お客さんは別に統合されたいと思ってなくて、それぞれの得意な便利なアプリがあるはずなので、そこ私たちは緩やかにつないでいくという考え方です。
水平統合ということですね。
はい、
最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
今年の3月26日に上場したばかりでございまして、まだまだ成長をこれからしていくタイミングでございます、うん、で投資家の皆さんも含めてですね、これからいろいろご指導いただきながら、いろいろ知った激励いただきながら成長していきたいと思いますので、ぜひエリーズビーお見知りおきいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
横江さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社エリーズビーをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、すごい会社だったんだな、すごい会社が上場してたんだなっていうのがですね、お分かりいただけたと思います、
はい、
現場、特に建設現場でですね、 売上高上位20社のうち17社入ってて、はい、その後2社が内定もらっているという状況なんですね、はい、まずその現場がですね、一番その DX 化が必要だったっていうのがあります。今テレビでね、いろんな会社やっぱり CM やってますが、はい、それぐらいのシェア、20社のうち17社、そして19社に向かっているっていうシェアを持ってるということなんですね。チャットポッドですけれども、それからチャットだけじゃない部分ね、
はい、
アプリタスク管理等による、そういわゆる効率化、それから働き方、そういったところにもね、きちんと目配せしてると。そして写真動画って非常に大切なんですが、そういった部分もできてるんですよね。L is B、Life is Beautiful から来てるっていうんですけども、はい、この会社できた時ね、Twitter のアプリ、Feel On、これがね、テキスト情報をイラストに変えられるっていうすごいヒット商品だったんですが、Twitter が他社のサードパーティーのアプリ禁止になっちゃったんですよ、
はいはい、
会社作ってここまでやったのにそうなって、社長はねもう辞めること覚悟したって、技術者をどこの会社に紹介しようかってそこまで考えたって。
あ、そうなんですね。
ただその時の技術力っていうものがやっぱりお客さんに評価されて、うん、ここまでの会社になったんだよね。Life is Beautiful って映画あったでしょ、
はい、
これカンヌの国際映画の映画祭のグランプリで撮ったんだけど、
はいはいはい、
これから話すのは私の物語であるって生き延びた息子さんの話なんだよね。だお父さんが明るくしてくれて、なんとか息子さんとお母さん生き延びたと。そうやって考えるとお父さんっていうのはツイッターのところのフィールオンじゃないかなと思うよ ね、はい、
そうですね。
ダイレクトの親は実はフィールオンってこと、
うん
うん、取材後記も書きましたのでぜひお読みいただきたいと思います。
はい、それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、2週間前にね、たい焼きの頭と尻尾をくれてやれの尻尾の時間帯に入りましたよというお話しました、はい、それでですね、その時も申し上げた5サインもう一度言っておきます。加熱感と底根圏の5サインですが、
はい、
25日移動平均乖離が 3% 以上とマイナス 3% 未満、 RSI 14日は 75% 以上と 32% 未満、
はい、
その後3つはファストストキャスの、9日と3日、これテクニカルやってる人はもうメジャーなものなんで、それのファストの、パーセント K、パーセント D、スローのパーセント D、この3つが 90% 以上、10% 未満でそれぞれ加熱感サイン、底根圏サインって言って5サインの、フル点灯っていうのを言ってるわけなんですが、
はい、
これはもう7月5日から7月の10日11日と5日のうち3日間、フル点灯しちゃったのね、加熱感が、
はい、
その後結局7日間で、6.2% 日経平均2600円以上下げて今39,594円ですと、
はい、
でもう一つ言ってたのが5日25日75日の移動平均乖離の話なんですが、
はい、
これがね、プラス 5% 水準から1500円も上行ってますよ、これ春先もあったんだけど、そこから落ちてきて今その水準よりマイナスになってますので、
はい、
来週ですね、この5の、相場展望をお話しします。
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。